伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。伊豆大島全島避難から30年、前回に続いて30年前の1986年11月に思いもかけない割れ目噴火によって全島民が島外へ避難したそのドキュメントについてお伝えします。伊藤さん、はい、この時の噴火はどのような経過をたどったんでしょうか。
この1986年、昭和61年の11月15日の午後5時25分ごろに伊豆大島三原山の山頂の火口から噴火始まったんですね。で、この大島火山が噴火をしたのは1974年以来12年ぶりのことだったんですよ。で、これ振り返ってみると大島ではこの年の4月初めに地震が群発をしましてね、7月からは火山性微動が断続的に続いていたんですね。で、11月15日に噴火が始まるとともにですね、溶岩の噴泉、まあ、ファウンテンですね、を、まあ、間欠的に吹き上げて、その高さが最高で500メートルぐらいにも達したんです。で、その後も溶岩の噴出が続いて、もう本当に予想外の速さで山頂の火口を満たしていったんですよ。そして、噴火が始まってから4日後の11月の19日、とうとうその山頂の火口から溶岩が溢れ出しましてね。で、三原山の斜面を、まあ、何本ものこの火の帯のような形になって、カルデラの中へ流れ下っていったと。こういうことなんですね。
その噴火を見ようということで、観光客も増え始めていたんですよね。うん、
中央火口丘三原山の山頂で噴火が続いている限りは、外輪山の上から安全に見物できるんですよね。ですから、もう各地から観光客がたくさん大島へやってきましてね、その外輪山の上に御神火茶屋というところがあるんですが、そこはもう連日のにぎわいを見せていたんですね。しかもね、この11月の23日と24日連休だったんです。その連休を控えて観光客がもっと増えると思って、まあ、島では期待が膨らんでいたんですよね。
ただその状況が一変するということですね。
そうなんです。その11月の21日になりますとね、午後2時ごろから激しい地震が相次いで、午後4時15分に新しい噴火が突然ね、カルデラの中で始まったんです。で、真っ黒な噴煙を吹き出すとともにですね、溶岩の噴泉、ファウンテンが列をなしましてね、いわば火のカーテンのような形になって、で、大量の溶岩をカルデラの中に流出をしたんですね。で、三原山の山頂火口ではなくてカルデラの中から噴火が始まるということは、専門家さえ予想できなかったんですよね。で、さらに午後5時46分ぐらいになりますと、噴火割れ目っていうのがついにこう北側の外輪山の山腹へ伸びていった。で、外輪山の山腹に噴火口が次々と開きましてね、それで真っ赤な火柱がもう列をなして現れるということで、それとともに火山性地震がもう絶え間なく続いて、震度5の地震もですね、2回ほど観測をされたんです。ですから、まあ、安全な島だと言われていた伊豆大島のイメージっていうのは、この時点で完全に吹き飛んでしまったというわけなんですね。
はい、まあ、専門家も予想できなかったということですから、大島火山でこのような割れ目噴火が起きたのは久しぶりのことだったんですね。
うん、そうなんですね。この山腹で割れ目噴火が発生したというのは、前回にお話しした1421年、島の南部で割れ目噴火が起きて以来のことですから、565年ぶりのことだったんです。はい、で、まあ、こうした思いもかけない割れ目噴火が発生した上にですね、外輪山の斜面に 13個火口が開くんですけども、その火口の一つから溶岩が流れ出して、これが西の方へと流れ下り始めた。で、大島最大の町である元町に迫っていったわけですよ。それとともに強い地震も連続しましてね、本当に島民の方々の不安を駆り立てていたわけです。まあこういう状況下で、まさに非常事態ですよね。で、大島町は島内の各地域に次々と避難指示を発令をした。そして午後10時50分、全島民の島外への避難を決定したんですね。
突然のことですから、島の方々戸惑ったでしょうね。
とにかくね、とりあえず気の身気のままで避難した人が多いんですよ。で、これちょっと避難してまた島へ戻れると思ってた人が随分多かったらしいんですが、はい、そうじゃなくてそのままです本土の行ってしまうんですけれどもね、1万人余りの島民がですね、この時は海上保安庁とか海上自衛隊、東海汽船なんかの38隻の船に分乗して島を離れて本土へ向かった。これまさにね、前例のない大作戦だったんです。はい、まあですがね、この全島避難というのは多少混乱はあったんですけれども、おおむねこう円滑に実施をされました。それにはね、いろいろ訳があると思うんですけれども、まずこの伊豆大島という島は、まあ離島ではあるけれども、まあ割と東京や熱海に近いね、地理的に便利なところにあったっていうことが一つ。それから島という地域社会でね、住民同士の連帯感が非常に強かった。よく若者がね、お年寄りをおぶってそれで元町の港へ来たとか言われていますよ。で、さらにね、決定的なことは当日の天候、穏やかだったんです。大島ってところは風が強くてね、よく海が荒れるんですけども、この時は海がないでいたんですね。で、島最大の元町港に大型の船が次々と接岸できたと、こういうことです。ですからね、この全島避難という緊急時の危機管理が本当にスムーズに行われたのは、まあ言ってみれば自然条件に恵まれたためだったとも言えるわけなんですね。はい、で、一つの島の住民すべてが島外に避難したというのは、実はこれが日本で初めてのこと。その後2000年の三宅島とかね、それから昨年の口の選ぶ島でもね、全島民避難しましたけども、大島のこれが一番最初のことだったんです。で、まあそういった意味でもね、島民自身はもちろん行政側も本当に初体験の対応を迫られたということなんですね。
避難生活が長引いてくると、さまざまな障害が出てきますよね。
そうなんですね。大多数の島の方々は都内各地の避難所で集団生活を送ることになったんです。で、まあとりあえず気の身気のままで避難してきた人々にとっては、こう島に残してきたものは本当に気がかりなんです。例えば畜産農家たくさんあったんですけれども、乳牛を飼ってますよね。その乳牛はね、乳絞らないとね、炎症を起こすんです。乳房炎を起こすんですよね。それから大島特産の花でブバルディアというのがあるんですが、これも栽培されていたんですが、留守の間に花が開き切ってしまうと、これは商品にならない。
そうでしょうね。ね。
で、その一方でですね、避難所にはテレビ中継される映像が入ってるわけですけどね、それを見ていると、まあ島の状態っていうのは一見平穏でね、地震活動も収まってきているということで、まあ日を追うにつれて人々のこう苛立ちが増してくる。早く島へ帰りたいっていう希望がだんだん強くなっていってですね、避難からまあ1ヶ月、まあ科学者や行政、住民の間でいろいろとこう紆余曲折があったんですけれども、結局12月の19日から22日に全面祈祷が行われて、皆さん島でこの新年を迎えることができたと、はい、こういうことだったんですよね。
で、この噴火を受けて火山の観測体制も整備されたんですね。
そうなんです。政府は伊豆大島の緊急観測体制を整備するために11億2300万円と予算を組みました。予備費から出したんですよ、これね。で、観測を強化することに決めて、地震計とか傾斜計とか伸縮計とか磁力計などの機器58の機器が、まあ、新設される。 で、従来の観測体制がおよそ5倍に増強されることになって、まあこれが現在に至っていると、こういうことです。で、その一方ではね、噴火から4年後の1990年に、こうした災害を将来に伝えて、火山に関する科学的な情報を普及啓発するために、伊豆大島火山博物館が作られまして、で、私自身が今も名誉館長を務めていると、こういうわけなんです。はい、で、まあ、割れ目噴火全島避難から今年でちょうど30年。まあ、大島火山はね、この間比較的静穏な状態が続いてきているんです。でもね、島の人々は、今後もやはり火山がもたらす多様な恵みに頼って生きていかなければなりませんしね、生活の糧としての火山と、それから生活を脅かす火山という、まあ、二つの面の狭間で、火山とどのように共生していくのか、ということが、まあ、問われているということだと思います。
伊豆大島全島避難から30年、お話は伊藤和明さんでした。